ベスト学んできていますが、今日が最終回になります。エフェソ信徒への手紙のいきます。今日の説教題は「主は近いのです」です。その言葉がきますので、どこで出てくるか注目をしていてください。それでは読んでまいります。エフェソごめんなさい、エフェソじゃないですね。ピリピ信徒への手紙、4章、1節から23節。ですから、私が愛し、慕っている兄弟たち、私の喜びであり、感する人たち、このように主にあってしっかりと立ちなさい。私はエボディアに進め、またシンティケに進めます。主にあって同じ思いを抱きなさい。なお、真の協力者よ、あなたにもお願いします。彼女たちを助けてあげてください。二人は命の書に名を記されているクレメンスや他の協力者たちと力を合わせて、福音のために私と共に戦ってくれた。喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は言うのです。何事も思い煩ってはなりません。どんな場合にも感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超えた神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスにあって守るでしょう。なお兄弟たち、すべて真実なこと、すべて尊いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いことを、また徳や称賛に値することがあれば、それを心に留めなさい。私から学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共におられます。さて、あなた方が私への心遣いをついにまた表してくれたことを、私は主にありました。今までは思いはあってもそれを表す機会がなかったのでしょう。物欲しさにこういうのではありません。私は自分の置かれた境遇に満足することを学びました。貧しく暮らす術も豊かに暮らす術も知っています。満腹することにも飢えることにも有り余ることにも乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私を強めてくださる方のおかげで、私には全てが可能です。それにしてもあなた方はよく私と苦しみを共にしてくれました。フィリピの人たち、あなた方も知っており、私が宣教の初めにマケドニアから出かけて行った時、会計を共にしてくれた教会はあなた方の他に一つもありませんでした。テサロニケにいた時もあなた方は私の窮乏を救おうとして何度も物を送ってくれました。贈り物を当てにして言うわけではありません。むしろあなた方の帳簿を黒字にする実りを求めているのです。私はあらゆるものを受けており、あり余るほどです。そちらからの贈り物をエパフロディトから受け取って満ち足りています。それはかぐわしい香りであり、神が喜んで受けてくださる生贄です。私の神はご自分の栄光の富に応じて、キリストイエスにあって満たしてくださいます。私たちの父なる神に栄光がいよいよ限りなくありますように。アーメン。キリストイエスにあるすべての聖によろしく。私と一緒にいる兄弟たちもあなた方によろしくと言っています。すべての聖なる者たち、特に皇帝の家の人たちからあなた方によろしくとのことです。キリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように。以上です。これがフィリピ信徒への手紙の終わりの4章になります。何度か見てきましたけれども、フィリピンの場所どこにあるか、もう皆さん覚えました？どの辺にあったか、最後復習見ていきましょう。お願いします。ここです。フィリピっていうのはここにあります。ギリシャの上の方、かつては今ギリシャという国の中に属してますけれども、マケドニア地方と呼ばれるところでした。 で、この後にフィリピの後に西側のテサロニケにパウロは移動し、そしてその後に、アテネに下ってきます。で、アテネからコリント、コリントはアテネから、車で1時間ぐらい、当時車ないですけれども西に行ったところになります。これが、フィリピの場所だっていうのを覚えておいてください。そしてフィリピは次お願いします。パウロの第2回目の宣教旅行の中で、生み出されていった教会です。この黄色い線が第2回目の宣教旅行になります。小アジアと言いますけど、この海の右側を小アジアと言い、海の左側をヨーロッパと呼ぶんですけれども、もうヨーロッパとアジアがぶつかるところ、これ今はイスタンブールと呼ばれるところです。この時代は、ビザンティウムというふうに呼ばれてました。で、4世紀の中頃からコンスタンチノープルというふうに呼ばれていたんですけど、同じ町です。地理的には同じ町です。そこがアジアとヨーロッパが出会うところになります。で、そのトロアス、そのちょっと下のトロアスという港から黄色い線で見ていただきたいのですが、パウロはマケドニアの人が一人マケドニアに渡ってきて、私たちを助けてくださいという夢を見ます。そしてマケドニアに行くことが神の御心であると受け取って、トロアスからマケドニアに行き、このフィリピの町に行き、教会が生まれていった。それがこのフィリピという教会であり、非常に重要な場所であったというお話をしました。フィリピという町が作られたのは、有名なのはアレキサンダー大王ですけれども、アレキサンダー大王のお父さん、フィリッポス2世、次お願いします。フィリッポス2世、これはあれですね、フィリピが重要な交通の要所であるということを示す、地図ですけれども、アッピア街道、そしてエグナティア街道、これを通ってローマからイスタンブールまで、今はイスタンブールですけど、この当時はビザンティウムですね、に行く道にフィリピがあったということです。で、次お願いします。はい、そして、これはフィリッポス2世ですね。このフィリッポス2世が作った町がフィリピです。次お願いします。彼の名前が冠せられたわけです。交通の要所であったということをお話をしました。ずっと交通の要所であり続けていました。15世紀に、東ローマ帝国が、オスマントルコに滅ぼされるんですけども、それまで非常に重要な要所であり続けたわけです。エグナティア街道の要所です。フィリッポス2世以前はクレーニデースという名前で、井戸とか泉という名前で呼ばれていましたけど、昔から重要であったところです。はい、続いてお願いします。そしてフィリッポス2世の息子がこのアレキサンダー大王であり、彼がこのマケドニアで話されていたギリシャ語をインドに至るまで、そしてエジプトに至るまで、そしてまたヨーロッパ圏にも広めていきました。したがって今の英語、今英語が話せると世界中どこでも話は通じますけど、この時代はギリシャ語がそういう役割を果たしていました。で、その立役者がこのアレキサンダー大王でした。30歳前後で彼亡くなるんですけれども、わずかな活動期間でしたけれども、ものすごく大きな働きをし、グローバル化、最初のグローバル化と言ってもいいかもしれません、を行ったのはアレキサンダー大王です。で、右の絵はアレキサンダー大王がギリシャのアテネから招かれた、お父さんによって招かれたアリストテレスからの講義を受けているところです。彼と友人たち数人はアリストテレスからの教育を受けています。なので、王としていかに振る舞うべきか、後で出てきますけれども、徳、バーチュ、英語で言うバーチューの徳、ギリシャ語でアレテと言いますけれども、これについてもアリストテレスは多くを語っています。それを学んでいた。だから、やりたい放題やるっていうんじゃなくて、統治者としていかにあるべきかということを考えていたということが想定されます。それがこのフィリピが置かれていた背景になります。 そして今日の説教題は先ほど申し上げましたけれども、主は近いのです。これを念頭に置いていきたいと思います。主は近いというのはどういう意味か、2つの意味があります。1つはインマヌエル、主はあなたとおられます、神は私たちと共に様子を見てくださっていて、私たちの祈りを聞いていてくださって、物理的の姿でいるわけではないですけど、スピリチュアルな意味で、霊的な意味で神は共にいてくださる。で、それはもう本当にイメージとしては、ここに幕があったらその幕のすぐ後ろにいるような、そういう近さで神は私たちと共にいてくださる、そういう方であるというのが一つで、もう一つは主の再臨が近いということが言えると思います。3章では主が再臨して来られる主の日が近いということが語られていました。次お願いします。ですからこれをいつも覚えておいてください。天地創造があり、堕落があり、十字架による贖罪があり、私たちはその後に住んで、後の時代に生きていますが、主の日というのが来ます。これはイエス・キリストの再臨が起こります。そして最後の審判が行われます。そして新たな天と新たな地が作られていきます。で、それを思い描きながら、そのことを覚えながら私たちは生きていくということ。主は近いのです。これギリシャ語でも英語で言うと「The Lord is near」というふうに訳されてますけど、そういう形で、まさにそういう言葉が使われています。短く記されています。いつも主が共にいてくださるし、主の再臨が近いんだということを覚える必要があります。その中で私たちが求めるべきことを今日3つお話をしていきたいと思います。1番目、寛容さです。皆さんは自分の人生を一言で表すと、あなたはどういう人ですかと、皆さんのことをよく知っている友人に誰か聞いた時に、どういうふうに言われるでしょうか。あの人はこういう人ですよ、優しい人、親切な人、思いやりのある人、急いでいる人、楽しい人、いつも怒ってる人、どんなふうに言われるでしょうか。例えば使徒ヨハネだったら、皆さんどういうふうに表現するでしょうか。ヨハネ福音書を書いた使徒ヨハネ、主に愛された弟子というふうにヨハネ福音書では記されています。愛について多くを語っています。神は愛なりという言葉を記したのもヨハネです。その手紙第一ヨハネの4章で記されています。まあ、雷の子と呼ばれていた気の短い人でしたけれども、彼の兄弟ヤコブと共に、だけど彼はイエス様を愛し、イエス様に愛された人として覚えられていると思います。パウロだったら皆さんどういうふうに表現するでしょうか。キリスト教を迫害してたけれども、キリストに出会って人生が変えられた人、そして多くの教会を生み出していった人、そして多くの手紙を書き、それが聖書にたくさん記されている使徒、十二使徒とは別にイエス様に特別に選ばれた使徒という表現するかもしれません。あなただったら、あなたの人生一言で言うとどういうものになるでしょうか。今日の聖書箇所では2人の女性が出てきます。2節、私はエボディアに進め、またシンティケに進めます。主にあって同じ思いを抱きなさい。ということは、まあ争っていたわけです、この2人の女性は。で、そこで一つ覚えておくべきことは、ここの教会の、フィリピンの教会のリーダーだったわけです、この方々は。フィリピン、ギリシャにおいてはそうでなかったんです。ギリシャでは女性はもう静かにしてなさいという感じだったんですが、フィリピでは紫布のリディアもそうですけれども、ビジネスウーマンですね。仕事をしてるし、経済的にも自立してるし、リーダー的存在で、おそらく教会でもなっていったと思いますが、このお二人の方々、エボディアとシンティケは、これ女性の名前ですし、ここ彼女たちにって書かれてますけれども、女性です。教会のリーダーに女性がいたということを覚えておく必要がありますが、この2人は争っていたようです。だから同じ思いを持ってくださいというふうにここで、記されて、いるわけです。そしてパウロは続けます。 なお、真の協力者よ、あなたにもお願いします。彼女たちを助けてあげてください。この真の協力者って誰かっていうのは分かっていません。分かっていませんけれども、教会にいる重要な方であったと想定されています。で、主にあって同じ思いを抱いてほしいというふうにパウロは彼女らに書いている。そして、主にあっていつも喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。パウロはこの時牢獄の中にいます。自分自身牢獄の中にいて、おそらく死をかなり予期していたようです。でも長くはないだろうの状況にあって、私はもう喜んでる、神にあって喜んでる。この地上にあって働きをするのも大切だし、あるいは本当はイエス様と共にいる方が自分にとってはいいんだというふうに言っています。私にとって生きることはキリスト、死ぬこともまた息ですというふうにこの手紙の記しています。それはさっき見た主の日っていうのがあるわけです。そして新しい天と新しい地が作られていく。その中で自分は生かされており、自分の働きを、自分のなすべきことを行っている。それはマラソンランナーがゴールを見ながら走っていくようなものとして記しています。だからここで一節で、私の喜びであり冠である愛する人たちって書かれてますけど、ここの冠って言葉2つあるんですが、1つは王冠です。王様がかぶるような王冠。もう1つはオリンピックで、古代オリンピックで月桂冠っていうのありますね。月桂樹で作られた冠、そっちの言葉が使われてるんです。で、ギリシャの人たちですから、競技者が走っていただく、あの冠、これをイメージしてパウロはこれを書いてるわけです。自分にとってフィリピの教会はその冠のような存在であるし、主の日が来て、一緒にイエス様と食事する日が来ます。で、その時に冠をいただけるような、そういう働きをしているような人たちというふうな意味で書いているんだろうと思います。そして彼らにいつも、もう一度言います、喜びなさい。喜ぶことの大切さ、主にあってどういう状況にあっても喜びなさいということを言っているわけです。で、この2人の女性たちは、エボディアもシンティケも福音のためにパウロと共に戦ってくれたっていうふうに書かれています。だから苦労したんです、一緒に。そして経済的にも困難だったかもしれない。周りの人たちから責められていることもあったでしょう。地域社会からキリスト教が伝わったばっかりですから、1世紀のまだ迫害があった時期ですから、その中で困難な中で意見が違うこともあったんでしょう。その彼女らに喜びなさい、そして寛容な心を持ち、それを全ての人に知らせなさい、主の日は近いのですというふうにパウロは書いてるんですね。この寛容さっていう、ここで使われている言葉は、実はすごく訳すことが難しい言葉です。で、これはエピケイアという言葉が使われています。エピエイケイアで、ここ英語でも「ザ」をつけて形容詞をつけた名詞的な使われ方しますけど、ギリシャ語ではここではそういう使われ方がしています。定冠詞があって、その後に「寛容である」という言葉が使われているんですけれども、どういうふうに訳したらいいか。ある人は「忍耐」と訳し、ある人は、これ有名な学者たちです、歴史上の。柔軟さ、あるいは忍耐、謙遜、寛容、温和、寛容な心、途中で南に知らせる内容、そういう言葉が使われています。で、このエピエイケイアという言葉は公正さという意味を含むんですけれども、しかし規則を大切にしながらも、規則が最後の切り札とは考えず、規則を超えたことを行うというようなニュアンスの言葉なんです。だから聖書に書かれている言葉、ことってのものすごく大切です。だけど聖書に書かれていることを、旧約聖書に書かれていることをイエス様は一言もそれは無駄にならないし、廃れることはないと言われました。だけど会員の女性が連れてこられた時に、石打ちにしてもしょうがなかった状況の中で、あなた方の中で罪のない人が最初に石を投げなさいというふうに言われた。書かれていることを大切にしながら、それを超えて、私もうあなたを罪に定める人いなかったんですかと彼女に聞きます。みんな一人ずついなくなっていきましたから、殺そうと思ってた人。 人たちが。彼女が誰もいませんと答えると、私もあなたを罪に定めないというふうにイエス様は言われます。これからは罪を犯してはなりませんというふうに言われました。そういうニュアンスのことなんです。書かれていることはすごく大切なんだけれど、それをガチッと固定的に読むのではない。なぜその律法が書かれてあるのかというのを大切にする態度、それが寛容さなんですね。プロテスタントの信仰に大きい、教会に大きい影響を与えた人のカルバンという人がいます。ルターの30年ぐらい後の人ですけど、カルバンは、私はあんまカルバン好きか嫌いかって言ったら好きじゃない方なんですけれども、彼は法律家でした。だから聖書を遺言書のように読むという批判があります。だからここにこう書いてあるからこれはこうなんだという読み方をしていく。で、これは後に20世紀にファンダメンタリストたちを生み出していきました。聖書にここにこういうふうにこう書かれてるからこうなんだという硬直した読み方をしていくグループ、根本主義者、ファンダメンタリストっていうのはそういう傾向があるんですけれども、聖書はもちろん大切であり、これが中心なんですが、天を見上げて新たな天と新たな地を思い描きながら、神が何を求めておられるか、そして神を愛する思いを持ち、隣人を愛する思いを持って判断していく、それがここでいう寛容さということなんです。だから心が冷たくなって、だってこれはこうだから、日曜日は教会に行かなきゃいけないのとか、まあ行くべきなんですけれども、だけど心が冷たくなってたら、それは多分正しい言い方ではないと思います。心が冷たくなるような判断は誤りであろうと思います。だから心の中に神の愛があり、神の愛を感じ、隣人を愛するような形で互いに接していくということ、それここでいう寛容さ、忍耐さ、柔軟さということだということです。このフィリピ信徒への手紙2章でパウロはこう記しています。2章の1節から、いくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊の交わり、憐れみや慈しみの声、心があるなら同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてくださいとあります。この2人のことを思いながら2章も書いていたのかもしれません。そして何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考えなさい。これはクリスチャン大切な態度なんです。あいつは全然分かってないとか、もう聖書全然知らないじゃんあの人とかじゃなくて、互いに相手のことを自分より優れたものと考えること、めいめい自分のことだけではなく他人のことにも注意を払いなさい、互いにこのことを心がけなさい、それはキリストイエスにも見られるものです。イエス様も栄光を捨ててこの地上に下ってきてくださった、ご自分を無にしてくださった、その謙虚さ、愛がなければな、それがここで言う寛容さだということです。主は近いのです。イエス様来られるんです。そして共にいてくださる。だからイエス様の性質を反映した形での寛容さを持って私たちは生きる必要があるということです。2番目、主は近いので、その中で覚えるべきことは全ての良きものということです。全ての良きもの、8節読んでいきます。兄弟たち、全て真実なこと、全て尊いこと、全て正しいこと、全て清いこと、全て愛すべきこと、全て評判の良いことを、また徳や称賛に値することがあれば、それをとどめなさいと記しています。これマケドニアだということを覚えたいと思います。真実なこと、全て真実なこと、アレセイスという言葉が使われています。全て尊いこと、尊いこと、尊敬に値すること、気高い真面目さということ、ニュアンスの言葉です。聖なる尊厳を帯びているようなもの、真面目で尊厳があること、それがその尊いことが意味する内容です。全て正しいこと、デカイオスという言葉が使われています。神々と、これ異教世界ですが、神々と人々に務めを果たしている人、クリスチャン的には務めを神のために果たしていく、神と人に対する務めに集中すること、清いこと、ハグノスという言葉が使われています。ハギオスというのは神のために性別されたという意味ですが、 道徳的に純潔なもの、汚れてないもの、そして愛すべきこと、愛を喚起するもの、恨みや妬みや恐怖を引き起こすようなものではいけません。そして評判の良いこと、これは高尚なとか上品なとか、人々が認められていく名声のあるすべてのものという意味です。そして徳というのが出てきます。徳に与え、ここ以外でこのアレテーという徳という言葉は使ってないんです、学者によると。私細かく見てないんですけど、ある仲介書を見ますとそういうふうに記されています。この徳アレテーという言葉、アリストテレスはよく使ってます、プラトも使ってます、古代ギリシャでよく使われているバーチュー、徳というのはアレテー、ここだけで使ってるそうです、パウロは。で、このマケドニアというのがアリストテレスが来てた場所だということを考えると、ギリシャ哲学の影響がすごく強かったということを考えると、これは異教の中でも、キリスト教以外の文化の中であっても良いものは大切にしていきなさいということであろうと学者たちは考えています。特に J.B. ライトフッドっていう、私が学んだダラムの司教であり非常に有名な新約聖書学者ですけど、彼は古い異教の中の優れたものを心に留めなさいという意味でここは書いているというふうに理解をしています。我々の状況に当てはめますと、日本文化の中での全て良いとされるものに心を留めるということです。フランシスコ・ザベルが日本に来た時にびっくりしています。日本はキリスト教なしになんでこんなに文明が発展しているのか、なんでこんなに道徳性が高くて泥棒が少なくて清潔で読み書きができて、まるでローマのようだということを記しています、その手紙の中に。ローマ帝国っていうのはキリスト教なしに発展をしていきましたから、それ以外に見たことがないという言い方をしています。日本はローマのようだ、ここでキリスト教が広がっていけば、アジアにおいて唯一の困難の中でもキリスト教信仰を保持できる国になるということをザベルは見て取っています。それは正しかったと思います。で、それだけでなくて、実は日本にはザベル以外にもキリスト教は伝わっています。ネストリウス派のキリスト教は少なくとも奈良時代には入ってきているということはもうよく分かっています。空海が唐の長安に行った時に、真言宗の空海ですね、唐の長安ってネストリウス派のキリスト教ものすごい広がってたんです。で、その碑が残っています。なので、キリスト教的なユダヤキリスト教的なものっていうのは日本の文化の中にしっかりと入り込んでいるわけです。で、その中で人に親切であること、寛容であること、嘘をつかないこと、泥棒しないこと、日本的な美徳っていうのは私たちは大切にしていくべきものだと思います。日本文化というのはキリスト教が戦う敵ではなく、むしろ贖っていき、悪いものもありますよ、もちろん。留学生なんかに聞けばすぐ教えてきます。日本の悪いことを教えてくださいってすぐ教えてくれるでしょう。我々がアメリカに行ってもそうです、イギリスに行ってもそう、アジアに行ってもそう、その国の文化のいい点悪い点見えますね、外から来ると。日本文化に悪いものもあります。だけど全て良いもの、全て愛すべきもの、全て徳とされるもの、清いもの、正しいとされるもの、尊いとされるものは大切にしながら、それに目を留めていきなさいというふうにパウロはここで言ってるんだと思います。わざわざアレテという言葉も用いて。ですから私たちは天の御国を見上げながら、だって聖書にこう書いてあるし、これはキリスト教じゃないからこれはいけませんと言って切ってしまうのではなく、寛容に神の愛の中で判断していくことが必要だと思います。そして最後に、主は近いのです。その中で覚えていくこと、寛容さ、すべて良きもの、最後に具体的な善行、良い行いです。10節11節読んでいきましょう。さて、あなた方が私への心遣いをついにまた表してくれたことを、私は主にあって非常に喜びました。今までは思いはあってもそれを表す機会がなかったのでしょう。物欲しさにこういうのではありません。私は自分の置かれた境遇に満足することを学びました。さらに続きます。15節、フィリピンの人たち、あなた方が知っている通り、私が福音の宣教のためにマケドニアから出かけていった時、マケドニアからギリシャに降りていくわけですが、 会計を共にしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでした。マケドニアの教会はパウロを経済的にサポートしていただけがサポートしてくれた教会だとパウロは言ってるわけです。テサロニケにいた時もあなた方は私の窮乏を救おうとして何度も物を送ってくれました。言ってます。贈り物を目当てにして言うわけではありません。むしろあなた方の帳簿を黒字にする実りを求めているのです。何を言ってるんでしょうか。私はあらゆるものを受けており、有り余るほどです。そこからの贈り物をエパフロディトから受け取って満ち足りています。それはかぐわしい香りであり、神が喜んで受けてくださる生贄です。この教会が、フィリピの教会がパウロに送った贈り物というのは、神を喜ばせるような種類のかぐわしい贈り物だというのが欲しいわけじゃないんです。パウロは、神は貧乏でありませんから、神様、物が欲しい。神がカインの捧げ物を良しとせず、アベルの贈り物に目を留められました。神様は物が欲しいわけじゃない。神様はこの宇宙全体作った方ですから、神は私たちの心を見ておられるんです。で、パウロに捧げたこの教会、ここの教会だけが捧げてくれた。それをパウロは神へのかぐわしい贈り物だったというふうに喜んでるんです。このフィリピの教会のために、あなた方の成長、あなた方の喜びのために、神があなた方のこの贈り物を喜んでくださってるんだということをパウロはここで記しているわけです。天の御国から見て神に喜ばれる贈り物を具体的にしていくということは必要です。人を愛して配慮して心のこもった贈り物を捧げるということ、これを神様喜んでくださいます。そしてカイザルの、おそらく学者によって意見違うんですけれども、ローマにいた時、ローマの牢獄で書いたんじゃないかと私は思っていますが、最後に22節、特に皇帝の家の人たちから、カイザルの家の人たち、これは公務員ということです。ローマ帝国の公務員の人たちでクリスチャンになった人たちから、あなた方によろしくというメッセージがあったんだろうと思います。かなり早い段階で、紀元50年の段階でローマ帝国のその高官の中にもクリスチャンが生まれていったんだろうと思います。キリスト教が公認されるのは313年、キリスト教がローマ帝国の公の宗教になるのは392年です。だけど1世紀にすでにそういうクリスチャンの方々もおられたんだろうと思います。そのフィリピの、教会に贈り物を送ってくださった教会に、パウロは使徒として祝福を送っています。神の豊かな祝福があるように。パウロはイエス様の再臨を本当に近く感じていました。それイエス様がすぐそばにおられるのを感じていました。イエス様の語りかけを直接彼は聞こえていたんだろうと思います。そういう種類の特別な経験をした人であったと思います。この町には私の民がたくさんいるという言葉も聞き、この宣教旅行もの中でもそれを彼は記していますけれども、我々にとって主の日が近いという、主は近いのです。イエス様すぐそばにいてくださるし、イエス様の再臨も近いし、それが本当のリアルなものであり、そして新たな天と新たな地が作られていく。そのために、もし自分が捧げ物となるんだったら、パウロはそれでいいし、この地上で働きを続けるんだったら、それも大いなる身になる、それも素晴らしい、あなた方のためには多分それが必要だろうと思いながら、彼はこの手紙を書き、この働きをしているわけです。私たちもどうやったら得になるか、儲かるか、成功できるかということも必要なんですけど、それを超えて一切のものは終わっていきます。有名な経済学者も最近亡くなられましたし、有名な俳優さん、女優さん、亡くなられた方々のニュースも聞いておられると思います。我々も生涯を終える日は来る、それほど遠くないかもしれない。だけどこの地上において主は近いのですということを思いながら、イエス様が喜ばれることを寛容な心を持って私たちは行っていく。すべての良きものを求めていく。そして具体的に良い行いをしていく。 ということを覚えたいと思います。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、主は近いのですとパウロは記しました。あなたの近さをいつも感じさせてください。リアルにあなたと共に歩ませてください。あなたが願っておられることを、私たちがなすべきことを、それぞれがこの新しい週にしていくことができますように。私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。